今日は出エジプトです。18章。前回そのアマレクと戦うという話をしました。17章の16節に、15節から読むと、15節16節、モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。永遠にその世々にわたって神はアマレクと戦うって。で、私たちにとってはそのアマレクっていうのは何かっていうと、私たちの肉でしたね。神に従わないという、自分のやりたいことやりたいよっていう思いですよ。それが私たちの、そのここで言う私たちのアマレクですよ。神の力によって、精霊によって、そこも助けてくださいと言いながら、その自分の肉と向き合うんですよ。どうしようもないなって、神に従いたいっていう自分がいるのに従えないなっていう、そのどうしようもない自分に神に頼りながら前進するんですよ、ダビデのように。だからその世々にわたって神はアマレクと戦ってくださるんですよ。私たちのアマレク、私たちの肉に対しても神がその戦ってくださるんですよ。で、イスラエルの民はその アマレクを打ち破って、この時、全滅はさせてないですけど、そして次のそのどんどんどんどんその旅が進んでいくわけですね。で、18章はその後です。その後まだその、約束の地に向かって旅をしている途中ですけど、道中まだ 前半部分ですね。彼らの旅のその18章一節を読みします。さて、モーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうか今日もこの箇所を通して、あなたが言わんとしておられることを理解することができるように、私たち一人一人を助けてください。この御言葉を分かっちゃう私の上に、どうぞ精霊を与えてくださって、注いでくださって、力を与えてください。言葉を与えて、あなたが語ろうとしておられることを語れますように余すとこなく。これを聞く人一人の内側にも、どうぞ精霊が働いてくださって、そのことを理解できますように、私たちがあなたについて、あなたの恵みや、そのあなたが願っておられることを知る時となりますように、どうか祝福してください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。イスラエルがその旅を続けているときに、このモーセの衆とミディアンの祭司イテロさんが来るんですね。で、このイテロさんは、イテロは、神がモーセと御民イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかっていうのを聞いたんですよ。いろんなその噂であったり、いろんな人々を介してアマレクと戦ったことも全部含めて。2節、それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは、私は外国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル。それは、私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセの衆とイテロは、モーセの息子と妻と一緒にアラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。この、モーセの衆とミディアンの祭司イテロですけども、ですね、出エジプトの最初の方、2章を見ますとですね、2章の16節。ミディアンの祭司に7人の娘がいた。 彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチポラをモーセに与えた。ここで言うと、そのお父さんはレウエルという名前ですね。2つ考え方があります。1つはそのイテロさんと レウエルさんという人が同一人物ってことです。名前を変えたか、名前がもう一つあったか分からないですけど、そういうことになるはずですから、シュート。もう一つ、シュートっていうその、言葉、ヘブライ語のシュートという言葉は、シュートとも読めるし、訳することができるし、もう一つはその、奥さんの兄弟というふうに訳することもできます。どっちも同じ意味なの、どっちも同じ言葉なので、ここではシュートというふうに訳されてますけど、もしかすると別の人物でこのシュートというものをシュートと訳すんじゃなくて、チッポラのお兄さんなりチッポラの弟というふうに訳するのが正解かもしれません。まあ、いずれにしてもこのイテロさんという人が来ました。ここではシュートというふうに訳されているので、もうこのシュートでいきます。レウエルさんと、同一人物というその延長線でいきます。2節に書いてあるように、2節を読むと、モーセの舅イテロは先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその2人の息子を連れて行った。ということは、そのモーセの奥さんであるチッポラさんと息子のゲルショムとエレゼルはここで初めて出てくるんですけど、ゲルショムさんは前に出てきました。この人たち、モーセの家族っていうのはモーセと一緒にその行動を共にしてなかったということですね。だからその田舎に帰ってたわけですよ。なんででしょうね。もうこんなそのマナとかを食べたり、うずらを食べたりするのは嫌だとか、イスラエルの民と一緒にその旅するのは嫌だというふうに思ったんですかね。出エジプトの4章、今開けなくていいですけど、4章に覚えてますかね。そのモーセが死にかけたっていう話がありましたね。その神がモーセをその捕まえたというか、首を絞めたというか、4章の24節から26節の話ですけど、モーセが死にかけたんですよ、その時に神によって。でそしたらチッポラがどうしたかというと、もうすぐに何の話もせず、チッポラがその奥さんがね、その息子ゲルショムに割礼を施したんですよ。割礼を施したら主がそのモーセからその手をのけたので、モーセを離したので、モーセを死なずに済んだんですよ。でモーセ助かったんですよ。でおそらくそのモーセがチッポラに妥協してたっていうような話をしました。でこんな私たち の, そのイスラエルの民がその守ってるような割礼を私の息子に受けさせたくないみたいな、だから受けさす必要はないって。本当は生まれて8日目に男子は皆その割礼を受けないといけないんですけど、割礼を受けずにずっといたわけです。でそうやってこれからそのエジプトに使わされるぞっていう時に、エジプトに向かっている道中でそのモーセがこの死にかけたわけですよ。だからおそらくその話をしてたわけですよ、きっと。で事件が起こった時に、そうやってその時にチッポラは何が原因かっていうのを理解してたので、何も言うことなくそのままそのゲルショムに割礼を施したんですよ。でその時にはあなたは血の花婿だとかって言って、半分その呪ったような感じですごいあの衝突したんですよね。したんでしたよね。出エジプトの4章の24節から26節、興味がある方は後で読んでみてください。で実はその事件以来というか、事件以降、このチッポラさんとか、ゲルショムとか、もちろんそのエレーゼルは出てきてないんですよ、一回も。 おそらくその後、そのエジプトに、モーセが入る前に、帰る前に、もしかしたらそのミディアン の, そのお父さんかその兄弟かどっちかわからないですけど、レウエルなりそのイテロのところに戻ったんですよ、ということですね。それでそのイスラエルの民が神によってその導き出されて、エジプトから、そしてどんどんどんどんその旅を進めていく中で、いろんなその噂というか話を聞いたんですよ。イテロさんがどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかっていうのを聞いたんですよ。イスラエルのために、イスラエルの民のために何をなさったかって、全てのことを聞いたんですよ。それでこれはすごいやって思ったのかわからないですけど、私そのモーセの、家族も連れて行こうと思ったんですね、イテロさんは。それで彼らを追っかけていったわけです。ゲルシャムとエリエゼル、そしてモーセの妻チッポラを連れて行きました。チッポラはなんでその二人の息子を連れて田舎に帰ったか分かりません。田舎に帰ります、おいとましますみたいなのっていうことは僕は分かんないですけど、そのありがたいことにふっこさんはまだうちに帰らせて、国に帰らせていただきますみたいなことはないんで、同じだし、しかもでも大概そのなんで国に帰るか、なんでその自分の実家に帰りたいかっていうと、そのうまくいかなかったりするからですよね。もう嫌だって。だもしかするとそのチッポラさんはモーセの飯っていうのをはっきりと信じてなかったかもしれません。神がそのモーセを使ってイスラエルの民をエジプトの地からその導き出すっていうことのそのことの大きさを知らなかったのか、その飯自体をその受け入れてなかったかわからないんです。もしくはその自分の思い通りにその割礼なんか受けなくていいとかっていうその思い通りにその行かなかったのが嫌だったかもしれないし、もしかしたらその神に信頼を置いてなかったかもしれません。でもいずれにしてももうチッポラさんは一緒にいれないと思ったんですよ。すると今度はモーセサイドのことを考えると、モーセはモーセで本当にその腹くくって神に従うっていうことを決めてるんですよ。自分の妻が離れていく、自分の息子たちが離れていくっていうのはかなりなダメージですよ。で、神がおやりになりたいことを取るのか、それともその自分の家族を取るのかっていうその究極な選択を迫られたわけですよ。モーセはそのはっきりとそのイスラエルの民をその神がエジプトの地から導き出すために私を神が選んだっていうことをその受け取ったんですよ。その後チッポラとそのチッポラがその2人の息子を連れて国に帰らせていただきますっていう話になったわけですよ。皆さんなら、私ならどうしますかね。マタイの10章の開けなくていいですけど、37節38節マタイの10章の37、38、イエス様がこういうことを言ってます。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。これだけ言うとものすごい厳しい言葉なんですよ。じゃあ親兄弟みんな捨てろということかって。でもそうは言ってないんですよ。だってあなたの父や母を敬いなさいって、あなたの兄弟を愛しなさいってはっきりとそう言ってるわけですから。じゃあどうしたらこれをそのこの矛盾、一見矛盾するようなことを理解するかってなると、その私よりも、つまりイエス・キリストを、神をその優先順位の一番上にするってことですよ。で、自分のその親兄弟よりもキリストを優先させないといけないなんて、そんな私は親兄弟のことをとても愛してるのでそんなことできません、そう言うかもしれません。でも質問しますけど、そしたらイエス・キリストに従わないでどれだけ親兄弟を愛せますか。イエス・キリストが言ったんですよ、あなたの父や母を敬いなさいって、愛しなさいって言ったんですよ。それに従うから、正直に言えますけど親兄弟を 心から愛するなんてどんだけ難しいその局面がいっぱいあるか。同じ血を分けたその兄弟でさえもめんどくさいなって思うこといっぱいありますよ、正直。でもその自分の肉、自分のその素のままでいたらめんどくさいって言っても投げ、そのもう無視したり、その雑に扱ったり、その悪いことしてももう知らねえとかってそれでそのもう腹くくってもういらないわとかって感動だとかって言ってその親が子供に対してその関係を断ったりするわけじゃないですか。でもそのような状況の中にあってもイエス・キリストが愛しなさい、イエス・キリストが敬いなさいと言うので相手は変わらなくても自分はキリストに従うが上にその親を愛し、親を敬い、親を愛し、兄弟を愛するってことにその取り組むわけですよね。自分の肉を抱えたまま、相手のその変わらない頑固さのまま、愛しにくい親のまま。大きくなったらサラが私のこと同じように言うと思いますけど。それぞれ愛しにくいんですよ。みんな違うから。そういう話です。だから本当に父や親兄弟を愛したいんであれば、キリストに従うこと、キリストを一番の優先にすることが一番その愛するということをするのにする近道ですよ。イエス・キリストよりも親兄弟を上にするんであれば、結局のところ愛せないんですよ。自分の感情が邪魔になるから、嫌だって愛したくない、もうめんどくさいってなるから、自分の親や自分の兄弟や自分の子供でさえ。でもキリストに従うっていうのが大きい、強いので、うわ嫌だとかっていうその自分の感情があったとしても、愛そうっていうところに少なくともその追求できるんですよ。助けてって言いながら、さっきみたいに。そういう話です。だから何もその全部親を捨てなさいとか、もう兄弟はあなたの兄弟じゃないと、教会のこの人たちがみんな兄弟だからね、今日から信じたらもう、はい、じゃあ親兄弟忘れましょうとかって、そういう話じゃないですよ。そんなんカルトですよ。親は親だし、兄弟は兄弟ですよ、どこまで行っても。でもと同時にそのキリストに従うというゆえに、私たちも兄弟だし互いに愛し合うというがゆえに、さらに親を愛し、親にした敬い、そして夫に従い、夫は妻を愛するわけですよ。子供たちを愛を持ってその育てるわけですよ。で互いに愛し合うわけですよ。そういう話です。だからモーセもその家族に仕えるということを考えれば、神に従うというのが一番いいんですよ。ここで神のその神が呼ばれたことを全部捨てて、命令を捨てて、じゃあ私はそのやっぱりあのチッポラと一緒にいたい、それでゲルショムとエリエゼルを私が育てるみたいな、神から離れてどんだけのその祝福を得ることができるかって、ゼロですよ。神から離れてしまった、私はブドウの木で、あなた方はその枝ですって、私を離れてはあなたを何一つすることはできません。ヨハネの15章。何一つできないんですよ。この地上では何かできるかもしれないですよ。少なくともでも次の世界に何か持っていくとか、そのために何かその益になるっていうことはお互いできないんですよ。モーセは家族がその離れていった中で神に従うということを決めたんですよ。神は報いてくださいます。そうやってイテレを使って、イテレを使わせてその家族がもう一度その一つになれるんですよ。ここでもしかこの時に神が、ごめんなさい、モーセが神に従わないでやっぱりチッポラが良かったとかつってチッポラのところに行ったら、多分もう一度そのモーセが首絞められるかなんかして死んでたかもしれません。でもモーセが神に従ったがゆえに、その報いとしてこの家族がもう一度その集められるというか、そこまで至ったんですよ。モーセはその舅であるイテロを歓迎しました。6節、イテロはモーセに伝えた、あなたの舅である私イテロはあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは舅を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。 彼らは互いに安否を問い天幕に入った。モーセは宗徒に主がイスラエルのためにパロとエジプトとになさったすべてのことと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った、主は褒むべき方かな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても、彼らがっていうのはエジプトがですね、でモーセはそのイテレを歓迎して宗徒を迎えに出て行って、身をかがめて彼に口づけして安否を問い合って、そして天幕にそのどうぞどうぞ入ってくださいっていうふうに迎え入れたわけですね。でその時にモーセはイテロに何を話したかっていうと、自分のその身の上話ではなく、イテロの身の上話でもなく、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさった全てのことと、途中で彼らに降りかかった全ての困難と、主が彼らを救い出された次第を全て語ったんですよ。そしてイテロもイテロで神を褒めたたいたんですよ。そういうフェローシップは最高にいいですね。久しぶりに会ってそこで話すことって言えば何かっていうと、もちろんその安否を気遣うっていうのは最初にあった上で、それで神が何を私にしてくださったのか、神が私を通して何をしてくださったのか、どんなに憐れみ深くて、どんなにその大きな技をしてくださったかっていうことを語ったんですよ。でそれを通してそのイテロも、モーセお前やっぱすごいなとかって言うんではなくて、神を褒めたたいたんですよ。イテロはそのミディアンの祭司というふうに書いてあります、紹介されているんですけど、でどういう祭司だったかっていうのは実際によくわからないです。でもしかするとそのミディアン人でありながら、その誠の神を知ってて、その神に仕えてた祭司だったかもしれません。12節にモーセは宗徒イテロは、モーセの宗徒イテロは全焼の生贄と神への生贄を持ってきたので、アロンはモーセの宗徒と共に神の前で食事をするためにイスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。一緒に食事をしているわけですよ、そうやってその生贄をほふって。ということはそのかなり受け入れられるものじゃないとそれ食べれないので、生贄は。だからそのミディアン人でありながらも、その誠の神を知ってて誠の神に仕えてた、もしくは少なくともそうじゃなかったとしても、もしかするとその多くのその神々の中で、神々の中の一人というか、一人ってなんか人じゃないですけど、神は、一つの神として、一人の神としてその数えてたかもしれないけども、11節で今こそ私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りましたって、ここで信じたかもしれません。どっちかわからないです。でもこの後ずっとそのイスラエルが旅をしていくと、そのユーフラテス の、 その、川辺にバラムという人が住んでるんですけど、この人はイスラエル人じゃないです。でもこの人はそのイスラエルの神、そのヤーウェに仕えてるんですよ。だからイスラエル人じゃなくても、その神はそのいろんなところでそのご自身を表してるということをの証拠でもありますね。モーセはイテロを歓迎したんですね。その歓迎して、食事の中で、その食事というか、まあ、食事の前かで彼らが話したことは、神がどんなに素晴らしいかって、神を崇めたんですよ。13節、翌日モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの宗徒はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしていることは、民にしている、このことは一体何ですか。なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか。モーセは宗徒に答えた。 民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに 何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の教えと掟と教えを知らせるのです。だいたい200万人から300万人の民がいるんですよ。に対してモーセが一人その裁きの座に座っててついてて、そのいろんな問題があるごとにその民が来るわけですよ、モーセのところに。例えばあの人にこの前あの鎌貸したんだけど鎌返してくれないんですよって、どうしたらいいんですかって、すいませんこの前なんかあの、マナを食べてる時にこの人がその自分のマナ取ったんですけどどうしたらいいんですかって、自分の持ち物が何か知らないけどなくなったんだけどどうしたらいいんですかって、この前この人と喧嘩しましたってどうしたらいいんですか、もう一個一個のことを聞いてくるわけですよ。200万人300万人いたらその1日にどのくらいの事件が起きるんでしょうね、その程度のですよ。だからその裁きをつけてくださいっていう人たちが朝から夕方までモーセのところに並んでも、それがまだ終わらないぐらいの感じですよ。久米島のあの夏祭りに出かけて美味しいあの肉のまた肉の話をしてるけどよっぽど肉が好きなんだって自分で最近思いますよ。あのなんかこの串焼きを買うのにめっちゃ並ぶんですよ、10分ぐらい。もうそれでもなんかもういいよっていうふうに思うのに途中で諦めたりとか。でもこの人たち朝から晩までそのどのくらいの人がいるんですかね、自分の前に。10分ぐらいだったらまだその自分の好きな肉のために待ってますよ。で1時間とかの話じゃないんですよ。朝から並んでも夕方にしか着かないとか、下手したら次の明日ねとかっていう話になってくるんですよ。でそうこうしてるうちにこの人が割り込んできたとか、この割り込んだことについてどうすればいいんですかとかっていう話になってくるんですよ。でこれがモーセの日課だったんですよ。大変ですね。民を裁くために裁きの座についていて朝から夕方まで、で民はその自分の順番が来るのを一日中ずっと待ってたんですよ。暑いですよ。でモーセ一人だけが民を裁いてたわけですね。で 民を裁くっていうことは、そのあんたが悪い、あんたが正しいとかっていうのではなくて、ここに書いてあるのは何かというと、16節に神の掟と教えを知らせるんですよ。でそのことによってどうするかというと、そのお互いの関係を正常にするっていうのが裁くという言葉です。ここで使われている、どうしてもなんか裁くというと、あなた黒、あなた白とかっていう、そういう話に、あなたが悪い、あなたは悪くないみたいななっちゃうんですけど、双方の間を裁く、だから双方に神の掟と神の教えを知らせるんですよ。で神に従いなさいよというそのところでお互いのその関係を正常にしていくんですよ。神の基準に照らし合わせたら、あなた間違ってますね、だからこうすべきじゃないですか、神に従いましょうよ、そうやって裁いてたわけですよ、民を。でもイテロさんは17節、するとモーセの衆徒は言った、あなたのしていることはよくありませんそう言ったんですね。あなたも何が良くないかっていうと、その裁いてることが良くないってわけじゃないんですよ。その読めば分かります。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。だからこのままだったらそのバーンアウト、燃え尽きてしまうって、燃え尽き症候群、もう疲れて、いっぱいやることがあるので、それでもう燃え尽きてしまうって。だって裁きをつけてもらうために民は一日中並ぶわけだし、裁きをつけるために一日中働くわけですよ。毎回毎回その神に願って求めて答えを、そしてその民を裁くわけですよ。みんなわわわわしてる人たちを。確かに必要なことなんだけど、モーセ一人でやるのは良くないよっていうことを言ってるわけです、イテロさんは。さあ私の言うことを聞いてください、私はあなたに助言をしましょう、どうか神があなたと共におられるように。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持ってきなさい。だからそのモーセの役割は認めてるわけですよ。当たり前ですけど、神が与えた役割ですから、 民とのその間に立って、その仲介者として神との間に民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。20節、あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。今まで通りですね。だから掟と教え、それによって裁くとどうなるかっていうと、彼らが歩むべき道、なすべき技っていうのが分かるわけです。神のその掟と教えによって、でそれを裁くっていうんですね。神のその御言葉を持って、あなたはこれが歩むべき道だよって、これがなすべきことだよって、神がこう言ってるからね、神がこう願ってるからね、それがそのビブリカルカウンセリングっていうか、その聖書を元にした土台にしたカウンセリングですよ。カウンセルっていうのは考え方の指針、そのどうやってその歩めばいいのか、その指針ですよ、カウンセル。その指針を教えるっていう意味でカウンセリングです。だ聖書はそのホールカウンセルオブガッド、神のその考え方の指針の全部、神のその考え方を全部教えなさいって言ってるんですよ。だから創世記から黙示録までずっとコツコツコツコツその皆さんに情報開示をしてるわけですよ。一緒に自分も私も学びながら、あそうかそうかって、でそれを皆さんにお伝えしてるわけですよ。そうすると私たちの歩むべき道となすべき技が教えられてくるので、そしたらそのお互いの関係を正常に戻したり保ったりすることができるんですよ、はい、21節、あなたはまたその教えるだけじゃなくて、民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件を皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。モーセは宗頭の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエルの全体の中から力ある人々を選び、千人の長、百人の長、50人の長、10人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件を皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは宗頭を見送った。彼は自分の国へ帰っていった。だ今まで通りその教えなさいと、でそれと同時に今度はその民全体の中から人を選んで、その千人の長、100人の長、50人の長、10人の長をとして民の上に立てなさいって、その人たちがその普段は裁くと、つまりその神の掟と教えを持って歩むべき道となすべき技を教えなさいって、知らせなさいって、で彼らはそのあなたと共に、モーセと共に重荷を担うんだって。なおモーセの重荷を担うわけですよ、ですよね。でその人たちが何でもいいわけじゃなくて、どういう人かっていうと、どういう人たちかっていうと、まず神を恐れる人ですよ。そして力のある人々、21節、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出しなさい。誰でもいいわけじゃないんですよ。まず神を恐れる人じゃないとまずいですね。で神を恐れる人じゃないと、その神に立てた人に対して忠実になり得ないですもん。モーセという神が立てたリーダーがいるわけですよ。で神を恐れてないと、そのリーダーに対して、そのモーセに対して反発したりするんですよ。自分の方が正しいとかつって、でそこにその調和が生まれてないといけないので、その神の掟と教えという調和ですよ。もしかするとそのモーセとその長になった人たちっていうのは性格的に合わなかったかもしれないですよ。でも神の教えと掟をその守るということで、その神の掟と教えを土台にして歩むべき道となすべき技を知らせるということにおいて彼らは一致してたんですよ。それをだから、その一致してたというか、神を恐れる人だったら一致するはずなんですよ。性格の不一致はあるかもしれません。 で神の掟と教えを曲げないという人たちですよ。自分はこう思うって、神はこう言ってるけど、今、この状況ではちょっとしょうがないから、もう今回は大丈夫ですとかって言って、そうやって曲げないんですよ、自分のその主観で、もしくはその感情的になってかわいそうとかって。で、力のある人々って、力のある人々、これ英語とかその原書とかで見ると、その、まあ、力ある人々と訳せますけどね、それができる、その任をその遂行できる人っていう、そういうニュアンスです、力があるっていう。だから神に任されたこと、それをやり遂げる力のある人、不正の利を憎む誠実な人々、賄賂とかで買収されたら意味ないですからね。そのイテロの原則、イテロがその示したことっていうのは、その優先順位の高い役割を果たすために、リーダーであるそのモーセの重荷を軽くしましょうと。モーセにはやることいっぱいあるって、民をその神の導きによって、それに応じてその導いていくっていう大きなその仕事があるので、仕事というか役割があるので、でそれを軽くするために、少しでもその優先順位の高いところにそのフォーカスできるように、集中できるように、サブリーダーというか、その下の人たち、民の全体の中から選びましょうと。で、その人たちは自分の任された範疇の物事を裁くんですよ、普通のもの。その範疇を超えちゃダメですよ、もちろん。超えないでモーセのところに持っていくわけですから、自分にはこれは裁ききれませんって、どうしていいか分かりませんっていう、その正直さというか、その忠実さも必要ですよ。自分にはできないっていうことも言えないといけないですよ。で、そういう人たちが立ったわけですね。それで、イテロはそういうことを全部その伝えた上で、彼は去っていくわけですよ。で、ここで彼は自分の国に帰ってたって書いてあるので、でチッポラとその息子たち2人はそのモーセの元に留まったんでしょうね。彼は彼らを連れてでもなく、彼らはでもないので。で、このイテロの原則、それはその現代の教会においてももちろん有効です。その神の民が立て上がっていく、教会が立て上がっていくために、その有効ですよ、これは有益です。例えばここは開けましょう、ごめんなさい、新約聖書ですけど、使徒の働きです。使徒の働きは、ですね、新約聖書をざくっと開いていただくと、マタイから始まるんですけど、新約聖書。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。で、そのヨハネの次が使徒です。使徒の働きの一章。チームプレイでお願いしますね。大丈夫ですかね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの次が、使徒の6章です。使徒の6章。OK ですかね。使徒の6章の1節から。初代教会の話ですけど、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。最初この初代教会が立ち上がった時に、使徒の2章に書いてありますけど、そのペンテコステというその精霊の力が弟子たちの上にその下ったんですよ。で、それによって1日でその男性だけで3000人救われてきたんですよ。1日で3000人ってすごい数ですね。で、女性とか合わせると、まあ、普通に倍にしたとして6000人ですよ。もう久米島の人口よりも多分はるかに多いでしょうね、そうなってくると。この時点では。で、その弟子たちがどんどんどんどん増えて、その教会が広がっていくにつれて、ここではその1個しかなかったわけですからね、教会が。エルサレムにはギリシャ語を使うユダヤ人だから、ちょっと外国系のユダヤ人とヘブル語を使う生粋のユダヤ人系がちょっと対立したんですよ。 でみんなその自分の持ち物を持ってきてはその売って、でそのお金を教会にその献金して、でそれでみんなで共同生活をしてたわけですよ、この初代教会は。でそうするとそのヤモメたちが出てきて、そのご主人が亡くなってね、でそれで自分でその稼ぐお金がないという、でそういうヤモメたちを教会がそのサポートしてたわけですよ、ご飯を食べるっていう。でそのご飯をあげるその時に、このギリシャ語を使うユダヤ人たちには少なくして、ユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人だから、ちょっとなんかその格差みたいなのが生まれたわけですね。それでギリシャ語を使うユダヤ人たちがその異議を申し立てたわけですよ。それはフェアじゃないって、それはその不公平だって、悲劇じゃないかって。2節、そこで十二使徒は弟子たちに全員を呼び集めてこう言った。十二使徒っていうのはその、まあ、11人プラス1ですけど、最初にイエス様が選ばれたその12人のうちのイスカリオテのユダ、イエス様を裏切ってね、その人を抜いたのが11人で、プラス後で1人足されたので、12人です。この12人使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら、祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。同じことです、言ってみれば。その十二使徒たちっていうのは祈りと御言葉という大切なその奉仕があったわけですよ。祈って互いのために祈って、そしてその群れのために取りなすっていう、でその上でその御言葉を教えるって、弟子たち使徒たちの教えを固く守り交わりをし、パンを裂いて祈りを共にしてたっていうふうに書いてありますけど、祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。でそういう食卓のことでその私たちが煩わされて、その本来やるべき仕事ができないようになるのはまずいって。なのでそのイテラの原則の通りに、そのここでは七人を立てたんですよ。じゃあこの七人はどういう人たちかっていうと、まず精霊と知恵とに満ちた人だっていうふうに書いてあります。そして評判の良い人を選びなさいって。イテロがそのモーセに行った時には、神を恐れる人、力のある人、不正の利を憎む誠実な人でした。ここでは御霊と知恵とに満ちた人で評判の良い人ですって。御霊っていうのは聖霊です。聖霊は求めたら誰にでも与えられると書いてあります、ルカの十章に。で知恵というのは同じように求めたら誰にでも与えられるってヤコブに書いてあります。一緒にヤコブの手紙で、知恵がない、自分には知恵がないって思うんだったら、そしたら求めなさいって、必ず与えられるっていうふうに信じて求めなさいって、そしたら与えられるよって。だからその御霊と知恵に満ちるっていう、満ちている人っていうことは、その常にこのことを求めてるんですよ。精霊を与えてください。私知恵がないから知恵を与えてください。精霊によってその自分の肉を殺すってこの前話しましたけど、その神にもっとあなたに従いますようにって、もっとその神のことを知れますようにっていう、その精霊を求めてるんですよ。自分には愛がないから精霊によってその愛が注がれるとも書いてあるから、その愛を与えてくださいって、その精霊によって。御霊の実を結べるように、御霊の実は愛ですよ。で知恵がないって、ないけども与えてください、求めるものは誰でも与えるって書いてあるので、そういうふうに約束してくださっているので、私に知恵を与えてください、神は恐れてるんですよ。そうやってで力のあるっていうのは、その精霊の力によって、そのミニストリーというか、この神の技っていうのは広がっていくわけですから、で精霊に満たされてるっていうのが、その力のある人たちですよ。神を恐れて力のある人たち。で、使徒のこの働きでは評判のいい人だって。で、イテロの原則の方、イテロの方では不正の利を憎む誠実な人だって。不正の利を憎む誠実な人は評判がいいはずですよ。内外から。 そういう人たちを選んだんですね。でこの人たちに食事係になってもらおうと、食卓のことをその7人に使えようと、使徒に戻ります。5節、この提案は全員の承認することとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者、ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。7節、こうして神の言葉はますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。そうやってその祈りと御言葉に専念する人が、専念すべきことに専念すると、7節にあるみたいに神の言葉がますます広がっていって、その弟子の数が非常に増えてくるんですよ。その優先順位の高いことっていうのは神の御言葉を述べ伝えることですから、いろんなその食卓のことやら何やら、いろんなその雑務みたいなのはありますけど、でもその御言葉、祈りと御言葉にの奉仕に励むべき人たちがそこにそのフォーカスし始めると、やっぱり神はその人たちを通してその祝福を与えるんですよ。それでどんどんどんどんその広がっていくわけです。当たり前ですけど、祈りと御言葉があるわけですから、両方。で現代の教会では、すいません、もう一個だけ開けさせてください。これも開けてくださいね。今使徒が開いてると思います。使徒の後ろがローマ、ローマの後ろが第一コリント、第二コリント、それを持って、ガラテアが過ぎて、次がエペソなんですけど、エペソ。使徒の次がローマで、次が第一コリント、第二コリント、その次がガラテア。ガラテアすごい短いです。その後ろがエペソです。コロサイとかテモテとか言っている人たちは、その行き過ぎです。そのエペソの4章。11節から16節。中方にも書いてあるように、あの後ろの方にですけど、その私たちの目指すところの一つでもあります。ここは4章の11節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それはなんでそういう人たちが立ったかというと、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢く策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる天において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。牧師とか教師が立てられる、その、まあ、ここには使徒とか預言者とか伝道者とかはいないですけど、この教会にはね、牧師であり教師は私がその立てられたんですよ。そういうふうに僕自身は信じてるんですよ。なのでここにいます。で何のためにそれが、その牧師とか教師が立てられるかっていうと、生徒たち、皆さんですよ、イエス・キリストを信じるを整えるんですって。一つ目に、二つ目に奉仕の働きをさせる、三つ目にキリストの体を立て上げるんです。まず整えるですけど、どうやって整えるかっていうと、その第二テモテの3章を読んでみると、御言葉を教えることによって整えると書いてあります。聖書はすべて霊化による、神の霊化によるもので、教えと戒め、強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。聖書はすべて、聖書は神、御言葉です。御言葉によって養うんですよ。そして整えるんですよ。神はこういうふうに願っている。神はこういうふうにしたい。その教えと戒めを教えるんですよ。伝えるんですよ。神の掟と教えを知らせるんです。 そうすると、あ、そういうことなのか、神がこういうふうに願っているのか、神がこれが嫌で、こういうふうに、こういうふうにしたいと逆に思っておられるのかって。あ、これはまずかったな、じゃこれ悔い改めないとまずいな、そういうことがその御言葉によって理解し始めるんですよ。その御言葉によって整えられていくと。そうすると次に整えられるので、次の奉仕の働きが出るんですよ。その責任というか、その働きの責任を任せる。日本でいうとその責任というのは、責任、責、責める、責められる任を仰せつかる。何か間違ったことすると責められるんですよ。あなたがその責めを負いますよって、そこで間違ったら、あなたのその仕事を、その責任任されたところをちゃんとしないと、その責められる任をあなたに与えます。嫌な言葉ですね。責任、責任重大。でも本、まあ、これはちょっとその言葉の違いなので、英語の方がまだいいです。responsible、responsible、responsibility、responsibility。responsible、response、respond っていうのはその応答っていう意味ですよ。リスポンスがいいとか、リスポンスが悪いとか、レスポンスするに able っていうのはその可能とかできるっていう意味ですから。だから応答できるっていうのがリスポンシブル、その責任ですよ。応答する責任を負うんですよ。つまり奉仕っていうのはその全部その応答する責任を負うってことなんですよ。じゃあ何を応答するかっていうと、神に応答するんですよ。神がこんなに良くしてくれたから、神がこんなに愛してくれたから、神がこんなに恵みを注いで、こんなにその慈しみ深いから、私に対してこんなに良くしてくれたから、こんな私に対してもありがたいから、私はその神の愛に応答したい。その応答するリスポンシブル、責任を負うんですよ、私たちは。それが奉仕ですよ。だからその応答できるまで行くには、その何を神がしてくださったかっていうことを知らないと応答しようがないですもん。でもその神が何をしてくださったかっていうのが少しずつ少しずつ分かってくると、御言葉によって。そしたら何か知らないけど、その応答としていろんなことがその自分の中にもうすでに行われてたりするんですよ。もっと神のこと知りたい、聖書読んでみよう、あ、なんか今まではちょっと何もしてなかったけど、あのご飯食べる前に少しは祈ってみようかなとか、そういうちっちゃいところからどんどんどんどんその神に対するリスポンス、応答っていうのが生まれてくるんですよ、神のことを知れば知るほど。でその延長線でそのいろんなことが、その私も全然知り、分かんなかったですけど、リスポンスなんてできなかったですけど、その理由さえなかったですけど、キリストの十字架を知るまでは。でもその積み重ね積み重ね積み重ね、私、僕もまだその宿題がいっぱいあります。全部分かってないです。でもその神の恵みによってその理解を与えていただいて、こうやってその神が与えてくださった牧師とか教師とか、そういうその役割を神に会ってやるかっていう、あなたに応答しますってところまでその導いてくださったんですよ。御言葉によって養われて整えられたからですよ。それがなかったらこんなとこ立ってないですよ。こんなとこってのは失礼ですけど。そしてキリストの体が立て上がるって、奉仕たち、生徒たちを整えて奉仕の働きがさせるというか、奉仕の働きが生まれるんですよ。そうやって自分も神に、キリストに落としたいっていう思いが。で、その奉仕の働きが出てくると、その動機が神に愛されたから、こんなに愛されたから私もその神に応答したいという、その動機がそのクリアになってくると、そのキリストの体が立て上がっていくんですよ。だって、奉仕は愛するという延長線ですから、神を愛したい。だからその神の命令を守る、神の命令を愛する。愛するその具体的なものとして、例えば子供たちに使えるとか、賛美とか、手法を折るとか、皆さんが来るときにおはようございますって言って迎えるとか、お互いのために祈るとか、もっといろいろとあると思いますけど、その愛するというのがその土台にあるので、そのお互いの関係がその立て上がっていくわけですよ。そうやってそのこの教会が立て上がっていくんですよ。その数だけが多くなってても愛がそこになかったら何の意味もないですよ。何千人の教会で愛が全くないよりは、 人数が少なくても愛にあふれている教会を僕は教会に行きたいですよ。選べっていうんだったら。でも一番いいのは多くの人がそこにいてみんなが愛し合ってるっていうのが一番いいですよ。初代教会のようにそういうふうにしてくださるように。エペソのところに戻るとキリストの体を立て上げるって、でそのキリストの体が立て上がっていくと信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達するって、みんなが同じところに向き始めるんですよ。神はこういうこと方かって、だからその信じようって、イエス・キリストはこういう方なんだって、そこに一致してくるんですよ。どんどんどんどん神は素晴らしいねって、で完全な大人になってキリストの満ち満ちた御霊にまで達するって、キリストのその御霊にまで達するんだって、私たちのこの愛し合うという関係が。で教会が教えの風とか波にもてあそばらないって、あの聖霊がどうのこうのとか、なんかこの教会成長のプログラムがどうのこうのとか、そんなのにもうその行ったり来たりしてそのもてあそばれなくなるんですよ。もうはっきりとその御言葉に立てるんですよ。そしてお互い愛を持って真理を語って、それぞれが力量にふさわしく働く力とその結び目によって、その愛という成長して愛のうちに立て上げられていくんですよ、この関係が。でその奉仕の働きが出てくるっていうのが、そのさっきの、その、初代教会でいう7人ですよ。モーセのこの、イスラエルの民でいうその1000人の長、100人の長、10人の長ですよ。御言葉で養われて、そして御霊と知恵とに満ちて、で評判が良くなるんですよ、そうやって。そういう教会を見たいですよ、この久米島でも。私たちのこの間に神がこんなに愛してくださった、こんな私のためにキリストが十字架にかかって苦しんでくださった、死んでくださったって、で神がそのイエス・キリストをよみがえらせたその力によって私も新しく歩むことを許してくださるって、神がその力を与えてくださるって、それによってお互いが励まし合えるって、こんな私に対しても神は憐れんでくださったんだから、あなたも大丈夫だよって、神は素晴らしいよって、お互い励まし合える、それを見ていきたいですよ、この教会にも。祈ります。天の神のお父さん、あなたが御子であるイエス・キリストを私たちに与えるほどに私を愛し、またここにいる一人一人を愛してくださったことをありがとうございます。ますますそのことを知れますように、信仰も与えてください。御言葉によって養われて整えられて、あなたがどれほどのことを自分にしてくださったのか、またしてくださろうとしておられるのか、そのことをはっきりと知れますように。そしてそれが自然にあなたに対する応答となって、奉仕の働きやその使える働きにが生まれてきますように、私たちの中から。そしてその愛にあってお互いの関係が立て上がっていきますように。主、どうぞこの教会を祝福してください。ここに属する一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。またどうか本当にこの教会にも救われてくる魂をもっともっと起こしてください。将来本当にその1000人の長、100人の長、10人の長を立てないともうやってられないという、そのもう回らないというぐらい多くの人があなたを求めてきますように。そしてその時に私たちが本当に御言葉によって整えられて、そういう新しく来られた方々に使えるに間に合うものとなれますように。主、どうぞ私たちもこれからもそのあなたのことについて、御霊の一致、また御子に関する知識の一致に進めますようにお助けください。御言葉を語る私も助け、またそれを聞いてその整えられていく一人一人もこれからも助け続けてくださるようにお願いします。あなたの国が この私たちの間に、また久米島に広がっていきますようにしよう。どうぞ祝福してください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。